Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
こんにちは、岡本です。12月24日でございます。クリスマスイブの日、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年最後の、歴史と文化の散歩道本放送ということで、恒例になりましたこの時期の歳時記について、元西宮市立郷土資料館学芸員の西尾芳美さんに今日もお話をお聞きしようと思っております。西尾さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
12月24日でございます。
はい、そうですね。世の中の赤と緑が大変にぎやかな日なんですけども、
はい、
はい、ま、これはね、明治以降ですね、新しい暦、明治政府になって、新しい暦が入ってきたことを近代化の中で、信教の自由ですね、いわゆるキリスト教を信じてもよいよという、ま、自由を勝ち取ったというわけではないんですけども、少しずつ広まっていって、で、かつもともと日本には12月ぐらいお歳暮ってありましたよね、はい、前回お話をしましたけれども、ね、はい、年末この時期に1年お世話になりましたということで、まあ、贈り物をする、この時に物を贈答するっていう基本の感覚は持ってましたから、はい、そこにちょうどいい節目になるクリスマスがあって
なるほど、ね、
まあ、お商売人さんの、まあ、理屈で言えばめちゃめちゃ良い、バーゲンセールというか、商売のポイントやったんですね、
はい、いや本当にね、いや、まあ、それでもまあ子供の頃からもうクリスマスっていうのはあったので、
はいはい、
もうまあこの時期、今日の12月24日なんていうのはもうワクワクですよね、
う
ん、
そうですね、はい、もうね子供たち寝るのが惜しいという、
惜しい、明日の朝起きたらね、
はいはい、
何かがあるかもしれない、
何かがあるかもしれないっていう ね
このドキドキ感が、やっぱり年末が、
はい、でも、あれですよ、私もやっぱり長いことやってますので、はい、地域のお年寄りに、まあ、学生の頃お話聞くとですね、明治生まれの方からお話を聞いてるんですね。クリスマスそんなもん知るかいって、やっぱりね、
まあまあまあ、
そういう習慣は家にはないって言って
まあ、なんでしょう、こんな感じになったのはまあ昭和なんでしょうね、はい、
もちろんそうですね、戦後の復興期にお店が大変お商売を盛んにするようになって、商品流通経済が発展していく中でのことなので、今ほぼほぼ暮らしている私たちの世代では生まれた時からクリスマスと、
そうですね、そう
なると思いますし、はい、
はい、いや、まあ、で、まあ、今日が明けるとですよ、
はい、
もう世間は一気にこう
お
正月に向かっていく感じになりますね、
うん、そうですね。だからもう皆さん、お家の中をやっぱり片付けたりだとか、
はい、
正月準備っていうのは本当はね、もうちょっと前からやっとかんとか、
そうですね、
12月8日っていうのが琴陽花って言いましてね、やっぱり琴っていうのはいろんな祭り事とか、うんうんうん、こうけじめをつけること、それを始める日っていうので、こと始めっていうのがあるんですね。
なんか以前もね、
はい、前回お話をしました
というふうに、
はい、でその辺で大掃除ですね、
うんうんうんうん、
すす払い、笹だけのくくってね、竿だけの酒つけて、はい、ちょうどこの時期やったらお家の大掃除もしますし、テレビとかニュースで流れてくるのは仏さんのね、ほこり落とし、大きな大仏さんとか、
ね、う
ん、でついこの間も確か姫路城ね、
あ、なるほど、そうですよね、
自衛隊の人が登っていって掃除したっていう、やっぱこの新年を迎えるにあたり、きれいにしようという、正常な状態にしようっていうのはやっぱり日本人のこう あの節目に向かう文化的な一つの段取りでしょ、うんうんうん、感覚なんやと思いますね、
はい
はい、なので、この時期にやっぱ大掃除をする。
あ、うん、あ、なるほどね、まあ、
この寒い中障子の張り替えとかね、
昔は、あれ、そう、そう考えて寒いですよね
寒いんですけどね、はい、まあ、そういう、もう本当にあの吉所っていう言い方をするんですけども、
はい、
それで、この時にきれいにすると。
あ、
はい、だからだんだんこう12月の末に向かって、そういう準備をしていって締め直して、うんうんうん、で、今もカレンダー見ると残り1週間ですよね。
そうですよ、う
ん、これもあの先月のおさらいなんですけど、はい、押し詰まりましたか、押し迫りましたか、年の瀬が。
押し詰まりますね、
はいはい、よくあの覚えていてくださいました、
はい、迫っては来ないですね、
はい、正月が迫ってくるように思うのは、うん、それは自分が動かないから正月が迫ってくるのであって、
そうですね、う
ん、自分が正月に向かって行くので詰まるんですよね。
そうですよね、
うん、はい、よくあの覚えていて、
ありがとうございますもう詰まっております。
詰まってきました。
すごい詰まっておりますね、
はい、なんかちょうどこれぐらいからでしたら、まあ、大掃除は一応済んで、はい、でどうしますかね、ちょっと締め縄の準備ですね。
そうか、もう大掃除はもうこの時期だと済んでることになるわけですね、うん、
ですね、段取り的には本来ならば済
んでた方がいいわけですね、
はい、はい、そうですね。
なるほど、済んでないな、
締め、
はい、
はい、あのね、お墓、まあ、行ってね、はい、お墓の掃除される方もあるでしょうし。
あ、そうかそうか、
うん、で、あの締め縄、まあ、あのお家で昔、まあ、暖房されてた方やったら、あのまだ夏の暑いてか、まだね、あの木、あの黄金色に実る前のちょっと青々したところをですね、先刈りするんですね。
へ、うん、
で、あの青い藁の方が綺麗な締め縄にで柔らかくていきますので。
あ、はあ、そうかそうかそうか、う
ん、だから早刈りをしてですね、うん、締め縄用にね、ちゃんとね、先にあの刈り取ってね、干しとくんですよ。だから黄色く色づいた時の藁ではなくてっていうのが、まあ、あの気にする、昔ながらのことを気にするされる方はやはりあの段取りをして準備をして、 あまり火に当てないように青々とした藁をちゃんと用意をされるんですね。
そうですか、うん、まあ、あの締め縄なんて、まあ、僕たちの感覚ではもう買うものなんですけど、
はいはい、
それこそ昔なんていうのは、まあ、じゃあご自身で作られてたわけですもんね、
はいはい、
きっとね、
まだ作られる方はありますね。ただ牛で耕して、それこそ手で苗植えて稲刈りもしてた時代だと、藁は長いまま、
うんうんうんうん、
で、あのまだ、稲穂がついた状態で干しますよね、
はい、
なので稲こきして稲粒取っても藁はそのまま残るんですよ。
あ、ほうほうほう。
で、今耕運機っていうかトラクターとかああいうもの入れるんですけど、はい、バリバリバリっていって、もうすでにもう5センチ10センチカットしてしまいますから。
あ、そうかそうか。
だからそのために刈り残しをして、言ってみたらわざわざ残さないと長い藁が残らないんですよ。そのままピャーっていってしまうと。
締め縄用に。
うん。
ああ、そうなんですね、うん、
で、あの畑とかする方はね、やっぱりあの畑にこうかぶせたりするので置かれますのでね、それはあるんですけども、あのそんなことしてないと、もうあの片っ端から買ってしまったらもう粉砕されてますんで、もう今はあの稲刈りともみを取るのと稲こきと、藁を粉砕するのがいっぺんにできますから。
そうですね、うん、
藁をちゃんとあのゴミを取って、下のこう中、はい、あの中途半端な葉っぱとかね、
はい、
あの途中の茎もあるからきれいに、ここすごくっていう言い方をするんですけど、すごいて、であのきれいな束にして、で使う前にはあの叩いてね、藁打ちっていうね、あの丸い丸、あの直径10センチか15センチ弱ぐらいで掴む柄がついている、それでポンポンこう石の上で叩いて、
うんうん、
で柔らかくしてからなっていくんですね、
はい、
でもう それがなければ、藁打ちがない場合はあの、かつはね、よくビール瓶で代用、分厚いので、ね、あんまり割れへんから、うんうんうん、ビールちょうどで口のところが持ち手になるので
、ね、
ビール瓶で叩いて、うんうんうん、藁を柔らかくして鳴いやすいようにして、でこうよりをかけるんですけども、
はい、
あの普通は右手左手の手のひらを出して、そこに右手を直角に当てるというか当てて、
はい、
その右手を右の方へずらしていく、
はい、
でそのずらしていくときに、この真ん中に藁があるので、よりがかかっていくんです。なおことになるんですが、
はい、
これはね、通称、右内っていうんですね。右内。
右
向き。だから、なおと回転がかかるわけですから、
あ
の右回転なんですよね。
はい、
で、これは普通の縄なんです。 で、神さんごとの縄は左ないって言って、はい、
逆なんです。
だから人間の手では手前か向こうやる方が楽なので、から動きやすいんですけど、神さんごとの縄を縄うときは左なんで、こう逆に行くんですよ。これはね、なかなかね、やっぱり慣れないと、
こういうこと、こういうことって大丈夫でごめんなさい、うん、
あの自分で、うん、あの手のひらと手のひら合わせて、まあ、直角になるように合わせて、それで右にあった左にあったやってみていただくと良いんですけども、やっぱりね、あの通常は使うための、うんうんうん、要するに縄っていうのは物を縛ったりとかするために使うわけですから、右縄なんですね。ないやすい方でたくさん作れるわけですから、うんうんうん、必要ですからね。でも神さんごとは通常の門とは違うことをするので、左ないにするんですね、はい、本式はそうなんですよ。
はあ、そんな決まりもあるんや。
はい、意外でしょ。
うん、知らなかった。
うん、まあ、今はもう市販でホームセンターでわら縄いっぱい売ってますけどね、基本右ないやはずなんです。
それは見たこ、あの気にもしなかったですね。
うん、あのやっぱりね、常とは違うことをするんですよ。
はあ、
うん、普段使ってるものとは違う。
うん
うん、でまあ、そうやってこう年に1回とかね、やっぱりするの で、
うで、ね、
こう順番にやっていって、うん、で締め縄につけるため の、 あの裏白であるとか、
うんうんうんうん、
でこれゆずり葉っていうのをつけるんですね。木 の、 あの葉っぱなんですけど、はい、名前のごとくですね、新しい葉っぱの芽が出てこないと古い葉が落ちない。要するにつないでいく、譲っていくんです、
ね、ああ なるほどね、
なので家がちゃんと譲っていけるようにっていうことで、ゆずり葉が使われるんです。
おお、ほうほうほうほう、う
ん、で締め飾りにはみかんもつけますけども、はい、あのお餅には同じみかんでもでっかいの載せますよね。
はい、代々ね、
はい、あれも代々つながっていくように、
あ、
代々栄えるように。
なるほどね、意味が、はい、意味が必ずあるんですね。
うん、つけてあるんですね。はい、なんかそうやってこの青々としたわら でお米というのは米粒から苗になって、花咲いて稲になって、刈り取って精米することで米になるでしょ、
はいはい、
でも翌年またもみから芽が出て苗になっていくので、再生していくわけですよ。
これまた先へつながっていく、
つながっていくんですね。なのでそういうあの青々とした再生する力を持った稲の力をもらいながら、で稲わらで、飾り物を作って、そこにさらにゆずり葉とか、うんうんうんうん、みかんだいだいとかをつけることで、より一層その力を確かなものにする。
うん、
でお餅というのは収穫したお米の粒を要するについて丸くしますので、はいはい、要するに力を突き込めるんですね。生命力を中に蓄えている。
なるほど、
うん、で民俗学の説明の中には、それが心臓の形やという、人間の要するに力の源ですね、人間が生きているになぞらえている、食物の心臓という、やっぱりそういう説があります。定説なんですけども、でそれが餅がその人の心臓にもなぞらえて、力の持つ、要するに込められたもの、神聖なものとして、うんうんうん、餅はお供え物によくされるわけですね。
そういうことですか、う
ん、で重ねて、
重ねてね、2つ重ねて、
はい、で代々乗せて、で昆布、こうね、
昆布ね、はい
はい、あれは喜昆布ですね、喜びますからね。で串柿しますね、
はいはい、
覚えてますか、串柿あの何個並んでるか。
何個、あれ、
うん、最近ねちょっとショートバンジョも売ってるんですけどね。
数決まってるんですか、あれ。
はい、
何個決ま、何個やろ。
10個。うん、あの普通サイズは10個、
ほうほう、
で最近は小さいお飾りとか増えたので6個とかねになってきてるんですけど、本来は10個なんです。
その10個も多分意味があるんですよね。
あるんです。で串柿ですから、竹串に串を刺して、
はい、
干してをするんですね、うん、でその串ごとあのお餅の上に乗っかったりします。地域によったら串柿にしないでね、あの置くとこもありますけど、はいはい、まあ、串柿として売られてる場合は10個で、で吊るして干しますから、
はい、
その竹串をこう結んでいく、祝えていく場所がいるわけですね、
うんうんうん、
で10個をですね、2個、両側から2個分来たところに縄をかけて、縦にこうのれんのようにとかカーテンのようにぶら下げていくんですけども、うん、両端が2個と2個なんで、当然中は6個ですね。
そうですね、
うん、だからあのいつも2個2個、中むつまじく、
いやそんなところまで
、
そんなところまで意味がある。
意味がある。
ちょっと待ってください。いやこれ、はい、なんか最近ねそういうか、うん、あのしめ縄すらね、
はいはい、
もう今飾らない家がほとんどじゃないですか、
うん
す
ね、うん、
ちゃんとしないとダメですね。
はい、やっぱお家のねやっぱり代々子供たちにも伝えていく一つのやっぱりそのなんていうかななぞらえてたりだとか、まああるんですよ、あの今風でいうロジック的なところもあるんですけども、うんうんうん、でもやっぱりそこに基本的な気持ちがちゃんと入ってますのでね。
そうですね、う
ん、家をつないでいって繁栄して、うん、みんなが元気で暮らしていけてっていう仲良く暮らしていけてっていう言葉が思いがその言葉にがものに託されているので、なので串柿のあの10個も いつもニコニコ仲睦まじく。
いやー、うん、そこにまで意味があると思ってなかったな。
で、ね、あのあとね、まあ、西宮ではまあいろいろこう備えもするんですけども、あの茅っていう木があるんですけど、あ、はい、あのその実もね一緒にお供えしたりするんですね。
あ、
でこれはね茅なのでいつもガヤガヤっていうことで家がにぎやかに
であると、うん、いやなんか明るくなりますねその話ね、うんうん、すごく、
はい、だって1年ねずっとしてきてこの切り替えの時で冬だから寒いくて暗いんですけど、はい、やっぱり新しいところは明るく行きたい、あの新しい命の再生の始めですから、
うんうんうん、
やっぱりそれをより強固なものとしてあのするためにこういろんなものに託していくわけです ね、うん、ね、だから一つじゃ足りないんかな。
か、
うん、でももうあの本当にこう何を置いてもちゃんとそういうめでたいこの子孫繁栄につながることをやろうというのがこれはね江戸時代からも変わらない、うん、伝統的にあります。で、お米なんて使うのはもう本当の日本の伝統文化ですので、
そうですね、そうですね、
こういうお飾りの形しめ縄の形になったのはまあ、うん、おそらく江戸時代のことでしょうけれども、うん、基本のあのことで1年っていうのは今なら年普通に書きますけど、うんうんうん、意味が変わるとですね一つ実るって書くんですよ。乃木編の念汁のね、
そっちの年ですか、
うん、で1年って表す場合があるんですね。だから一実りですよ。
実るね、
うん、米の要するに実るサイクル、うん、それが1年。
いやそういう感覚もう抜けてますね、うん、なくなりましたね、
うん、
今日大事なことやな。
そうですね、だからね、うん、まあ、こういうことをお話しさせていただく、古いことから順にお話をさせていただくので、うん、まあ、あの聞いてくださる方にも、うん、そう何気なく年を越すのではなくてこうちょっとあなるほどなっていうあたりからもう一度身の、そうですね、身の回りのことを見直していただけるといいかなと思いますね。
いや、まあ、一方でまあこう西宮、
うん、
その、まあ、西宮独特のなんかそういうのもあるんですか。
これね意外とね、うん、独特というのはあまりないんですよ。割とこう普遍的なものとして、うん、
はい、
やはりあの締め飾りを飾るのはどこも変わりませんし、まあ、
全国的ですもんね、
はいはい、でそこにつけるものですね、うん、は杉の葉つけたりとかいずり葉だけじゃなかったりとか、
あ、
まあ、バリエーションはもちろんありますし、伊勢とかでしたら締め縄はあのよく玄関に飾るゴンボっていう横に太いで足がついてる、いっぱい足がついててでいうのもあの伊勢とかでしたらあのやりますし、
はいはい、
であのところ変われば締め縄の形もいろいろなんですね。
あ、確かにね、
うん、でも締め縄をするというのはやっぱり正月を迎えるためにこの家の中に悪いものが入ってけえへんような締め切りの意味もありますし、うん、
はい、
でこれは神祭りする神聖な場所ですよみたいな表示にもなるので、締め直する、要するにのは基本概念。
あ、これはもうどこに今あるはず、
そうです、はいはい、でそれでこうバリエーションでいろんな飾り物とか形が違うんですね。
まあ、西宮というよりは、まあうん、例えばこの関西という広い範囲で、はいはい、なんかとなんかちょっと似たようなものがあったり、
似たようなことがありますね。
まあ、東北の方ってまたちょっと違うよね、はい、みたいな、はい、そんな感じですかね、
はい、ね、お米の実りが基本ですから、
はい、
やっぱ米作りに使う道具にも締め飾りしたりするんですね。
あ、はあはあはあ、う
ん、だからあの前昔の調査でお聞きしてると、あの高木とかなんかやったら、うん、桑とか除蓮ね、田起こしとかするの必須の道具ですよね、
うんうんうん、
でそれに締め飾りしてあげたり、 やっぱり道具大事に
大事にしてる感すごく、うん、分かります ね、
そ れ、
ね
それとかあの、くあの、稲こきをする道具、うん、それとかのもみすりするための臼とかね、はい、それにもありますし、うんうん、で昭和30年代中頃ぐらいまではやっぱりあちこちやっぱり牛を、田んぼ耕すために牛買うてましたから、牛小屋にね締め飾りを、
いやまあそれも、まあ、ある意味ね、
うん、
生活に大事な
もん、大事なもんなんですね、うんうん、なのであのお若い時とか子供の頃にですね、はい、車自転車に締め縄
しました
しました
しましたもう、う
ん、おそらくね、うん、その牛から来てると思います。
はあ、
はい、牛を飼わなくなってトラクターになった、トラクターに飾ってありましたから、うん、もう実際見ましたから、私調査で、うん、で普段乗るもので大事ですから、車にも
小学生の頃から40年ぐらい前ですかね、うん、は車どの車にもついてましたよね。
ついてたでしょ、ちっちゃいのですけどね、はい、はい、私もつけてましたから。
いやいやいや、自転車つけましたもん、
うん、なんですよ、なんでこんなもんつけねえと思いましたけどでもねやっぱりそこにはそういう由来があるんですよ、生活に欠かせないもの、
うん、あそうか
そうか、締め縄も玄関だけじゃなくて、うんうん、井戸につけて、で蔵ですね、やっぱこれ米とか道具しまいますから大事なところですね。だから多いお家では、まあ、一番立派な玄関ですけども、うんうんうん、あのいろんなところ十何個あの、まあ、形もちょっと簡単なんですね、うんうんうん、藁縄日本をこう輪っかにして眼鏡って通称言うんですけども、はい、とか若ざり二重にして若ざりしたりとか、はい、まあ、ちょっと形は簡易になるんですが、あのしますね。
あ、いや、そう、うちもそのいろんなところについてたんですよ、
うん、
もうまあけど子供心にまあまあなんか何でしょうね、うん、魔除けみたいなものやと思ってて、
はいはい、
だからまあお正月やし、うん、まあ、いろんなところにつけるんやなぐらいに思ってましたけど、うん、いやもっとなんかこう壮大な意味があったんやなって思うと、
しっかりした、
ね、
深い意味が、
うん、深い意味があるんやな、うん、
これこそね、もうあのお話しさせていただく甲斐がありますね
いやびっくりした。そうか、そんな一つ一つにそこまでの意味があ
ります。
大事にしましょうよ。
そうです、あの、いやせんかったからと言ってね、うん、別に何が起きるとはないんですよ、まあ、言ってみたら年越しそば食べへんかったから1年が迎えられる、うん、新しい年が迎えられるかって言ったら、そうそう、ね、さあ関係ないですよ ね、
まあ、まあね、
ないんですけど、やっぱりあのそういうもんとして暮らしてきたところはありますので、だからそれは単なる迷信やと切り捨てずに、
そうです
よ、ちょっと学んでいただくっていうのが、うん、やっぱりええんやなと思います。
本当ですね、うんうん、いやさあ、もうその年越しそばの話から、まあ、大晦日ですよね、
はいはい、
大晦日っていうのは、うん、どうなんでしょう、あの先週先月もね、
はい、
こうなんかこうカウントダウンパーティーとかするもんちゃうんやでと、はい、もう来週の話ですけども ね、
うん、そうですね、
静かに過ごしましょうよと、うん、うちの子供に言うたら、
うん、
あ、じゃあ一晩この日だけは夜更かししていいんやと大喜びでした、うん、ちょっと意味違うんやけどなと思う、
まあ、まあ微妙に違いますけどね、はい
はい、
あの要するに1年が、まあ、人の実り、米人の実りの1年が区切りになって、はい、新しい時になる時っていうのはどうしてもやっぱり切り替わり時っていうのはちょっと不安定になるんですね。
そうですね、
物事ね、うん、でその時に悪いもんが入らんように、うん、いうことで、あの地域によってはあのイワシをね食べたり、その匂いのするものとか、
うん、
でヒイラギですね、これ節分、
節分のイメージですね、
うん、でもあれも節が変わる時ですから、日にちの意味合いとしては一緒なんです
よ。一緒なのか、
節目の日ですからね、
はあはあ、
うん、だからそういう悪いものが来んようにっていうような防御の意味もありますから、うんうん、
はあ、なるほど、うん、
ただ、まあ、あの節分の方が、2月の節分の方がイワシヒイラギっていうのは、うんうん、あの表に出てますので、
そうですね、
うん、大晦日もすんのっていうとこもあるかもしれませんけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かに、まあ、そうです、大晦日のイメージはなかったですね、
うん、
あ、そうですか、
はい、
じゃあ大晦日はまあ静かに過ごしましょうよって話でね、はいはい、これはもう先月から申し上げてきましたやんかと。
そうです、
はい、そしてまあ年が明けてお正月になりました、
はい、
元旦、元日、
はい、元日、
元日ですね、
元日はね、
その日
1日、
1日ですね、
元旦っていうとね朝だけですかね。
そうですよね、
うん、あのお日様が地平線の上にあるので 丹の字になって、
ね、この字にもそんな
意味があるんですね。
そう、たらもうこれ見たらもう分かりましたね、はい、そう言われるとね、うん、
漢字を思い浮かべていただくと、やっぱその日のその時の意味が分かると思うので、
元旦の過ごし方としては、
はい、
何かこうやっぱり昔からこうした方がいいみたいな話ってあるもんですか？
そうですね、やっぱりね、あの地域に氏神様がある方はお参りに、はい、朝参りに行かれたりとか、あのもう夜明け前のもう日付変わってすぐ行くとこもあるんですけども、朝日が昇った頃にやはりあのお参りに行かれると、一日の始まりは朝日が昇る時ですから、
やっぱりじゃあその初日の出ってのはすごく意味があるわけですね、はい、
意味があるんですね。
そうですか、うん、じゃあまあ朝はしっかり早起きしていただいて、
はい、
まあ、まあ一晩ね、はい、まあ、起きててもいいわけですもんねこの日はね、
まあ、まあまあ、あの起きてないかんわけではないんですけど
起きて神様を迎えましょうよって話なんですけど、
はい、そうです ね、はい、だから本当にあの新年の最初の日の出の時に気持ちを新たにっていうことで、うん、はい、だからついついやっぱり手を合わせるわけですね。
合わせますね。なんででしょうね、うん、今年はいい天気やったらいいですね、
う
ん、
いいですね。
ね、去年はいい天気で、うん、去年というか今年か今年になりますね、ま
あ、うん、そうそうそうそう、
はいはい、来年もね、はい、いいこの初日の出が見れるといいなと思いますけどね。いいと思いますね。
そのためにはの準備を怠りなく。
本当やね、あと1週間あります、
うん、はい、でも31日にですね、うん、もうとにかくあの心穏やかに、
はい、
というかワクワクしながら、
そうですね、
新年をまさに迎えていただくと、
はい、ありがとうございます、はい、そう、そんなあの大晦日の日なんですけども、はい、この本放送自体は今日であの年内終わりなんですよ、
はいはい、
で大晦日おあの12月31日の日はですね、はい、なんと特別版としまして、
ほうほうほう、
夜の11時半から30分間歴史と文化の散歩道、
はい、
西宮の除夜の鐘スペシャルをお送りすることになっております。
はい、
これはですね、もうこの番組20年ぐらいやってまして、前田豊さんがこういろんな西宮のお寺を巡って除夜の鐘を録音させてもらい、そしてご住職にお話を聞きなんていうことを毎年ではないんですが、
はい、
やってきたんですね、
うんうんうん、
でそれを再編集させてもらって、西宮の除夜の鐘、そして前田豊さんの前田節と、ご住職のお話、
はい、
その合わせてこう聞いていただく、まあ、桜 FM 版ゆく年来る年みたいなことをしようと思ってますので、
はいはいはい、
ぜひこれを聞きながらね、うん、年の変わるのを待っていただく、
はい、そうですね、
いただきたいというふうに思っております。はい、はい、ちょっとどんな番組になるのか楽しみにしていただければと思っております、は
い、いいですね、前田さんのお声がやっぱいいでしょうね、は
い、いやもうね、もう前田節がちゃんと残ってますんでね、うん、
はい
はい、全部流せないのがね、ちょっと30分という時間があるのでね、 あれなんですけども、はい、本当に西宮市内にはね、あのいろんな鐘があって、
はい、
こんなに鐘の音って違うんやなっていうのをね改めて感じますので、はい、ぜひ聞いていただければというふうに思っております。はい、西尾さんも本当にこの1年本当にあのたくさんご出演いただきまして本当にありがとうございました、はい、良いお年を迎えいただきますように、
は
い、
あの本当に、その前田さんの声を聞きながら年を迎えて、うん、
はい
はい、あの私もあのできるだけ初日の出を動画見たいと思います
また来年もどうぞよろしくお願いいたします、
はいはい、皆様も良いお年をお迎えください。
はい、というわけで、今週、今年最後の放送になりますが、元西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみさん、お迎えしまして、このまさにこの年越しを迎えようとするこの時期の話、改めてお聞きいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。